それでは心の平安と題して増田先生に説いていただきます。
世の中には、様々な価値観があります。また様々な人生観があります。まさに、住人といえばであります。しかしどのような、価値観や人生観を持っていたとしても、ほとんど全ての人が望んでいることがあると思います。それは心の平安であります。毎日の生活において安らいだ気持ちになりたい、思い煩いから解放されたい、おそらく誰しもそのような願望を持っているのではないでしょうか。そして人間の幸福とはそのような願望が満たされることではないでしょうか。今朝のテキストの6節では、肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和でありますと書かれています。ここで平和という言葉ですが、原文のギリシャ語ではエイレーネという単語です。エイレーネは、基本的に、神と人との平和という意味です。またそれによって与えられる心の静かな状態を意味します。結論から言うならば、神との敵対関係を解消して神と和解するならば、心は静かになり本当の安らぎの状態に入ることができるということです。しかし実際のところ、心の平安を持ち続けるということはなかなか難しいことであります。健康法師が表しましたつれづれ草第38段には次のように書かれています。妙理に使われて静かなるいとまなく、一生を苦しむるこそ愚かなれ。妙理に使われて静かなるいとまなく、一生を苦しむるこそ愚かなれ。名誉や利欲のために我が身を刺激されて、心静かで自由な時間もなく、一生苦しむことこそ愚かなことである。生きていくためには当然ある程度の財産が必要です。しかし財産を増やすことが人生の目的になってしまいますと、人間は金の力に支配されてしまいます。マタイ福音書6章19節から21節では次のように書かれています。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。富を天に積むというのは一体どういう意味でしょうか。自分の心を天の方に向ける、つまり神様の方に向けるということです。元来自分の財産も自分の家族もまた自分の命そのものも神様から与えられたものです。そのように考えれば金の力にとらわれることがなくなるということです。また日常生活において、通説に感じることでありますが、様々な悩みの中でも人間関係の悩みが多いということです。家庭でも学校でも職場でも、世の中というのは要するに人間の集まりでありますから、人間関係次第で環境世界が明るくなったり、また反対に暗くなったりするものです。そうすると私たちは無意識のうちに他人の評価を気にするようになります。他人に好かれたい、よく思われたい、 おのずとそのような気持ちが強くなってきます。しかし、つれづれ草に書かれていますように、名誉のために自分を使うことは結局自分を苦しめることであり、賢明なことではありません。人の噂も75日と言いますが、世間の評判は一時的なもので、しばらくすれば運差無償するものです。ある時は褒められて、ある時はそしられる、またある時はけなされる、またある時は評価される。まるで空の雲のようなものです。大きく見える雲であっても、時間が経てば形が変わり、いつの間にか姿を消しています。雲のように消えていくようなもののために苦労することは誠に虚しいことです。テキストの一節では、キリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありませんと書かれています。聖書における根本的な罪とは、端的に言えば神との関係が破壊されてしまい、断絶してしまうことです。もちろん積極的に神に反抗したり、神の掟に違反することは罪と呼ばれています。しかしそれだけではなく、自分の心を神様に向けていない、つまり神様から離れるということも罪であります。神様はいつも人間のことを考えて人間の方に向いていますが、人間は神から背を向けて生きようとしています。そして善人も悪人も全ての人は神から離れようとしています。不思議なことに、人間には生まれつきそういう習性があります。つまり人間には本来自己中心性という傾向がありますので、神よりも自分を世界の中心に置こうとします。人間は誰しも自分を世界の中心に置こうとします。そうすると当然人間同士で軋轢が生じ、平和と秩序が乱れます。神と人間との平和が破壊されることによって、人間同士の平和も損なわれるわけです。そこで神様は御子キリストをこの世にお使わしになり、キリストを仲介として神と人間との交わりを回復されようとしました。私たちがキリストにしっかりと結ばれているならば、神様は私たちの罪をお許しになります。ローマ書3章24節では、ただキリストイエスの贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのですと書かれています。つまり神は本来正しくないものを正しいとして認めて、正しいものとして認めて受け入れてくださるのです。もしも皆さんが心の平安を求めるならば、キリストイエスに結ばれていなければなりません。過去のすべての罪が許されなければ、本当の平安を感じることはできません。したがってキリスト教の根本的な救いというのは、キリストに所属しキリストと結ばれることです。言い換えれば、救済の本質というのはキリストを媒介とした神との結合であります。これは東方正教会ではテオシスと呼ばれ、進化と訳されています。進は神、化は変化の化です。しかしテオシスは人間が文字通り神になることではありません。それは人間各自が自由に神と結合し、神との一致を実現することです。ヨハネ福音書15章5節では、キリストはブドウの木であり、キリスト者は その枝であると書かれています。この場合キリストは単にブドウの枝なので、ブドウの枝、ブドウの幹なのではありません。ブドウの枝を含めてブドウの木全体がキリストであります。つまり、私たちはただキリストに結ばれるだけではなく、キリストというブドウの木全体の一部になるわけです。そして、テキストの2節では、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が、罪と死との法則からあなたを解放したからですと書かれています。霊の法則というのは、人間に命をもたらす法則です。罪と死の法則というのは人間の罪の結果として死をもたらす法則です。先ほども言いましたけれども、神と人間との関係が断絶することによって、死の運命というものが入り込みました。つまり人間の命は限りのあるものになってしまったということです。神は命の源でありますから、神とつながらない限り人間は永遠の命を受け取ることができません。そこでキリストの贖いによって人間は神とつながり、神から永遠の命を受け取ることができるようになったのです。これが霊の法則であります。そしてテキストの3節の後半では、罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿で、この世に送り、その肉において罪を罪として受断されたのですと書かれています。肉というのは、キリストの肉という意味です。神の本質を持ったキリストが人間の救いのためにこの世に送られて人間自身になったということです。これはキリスト教の本質的なテーマを表現しています。テキストでは肉という言葉が出てきますが、これは肉体だけを意味するのではありません。肉体と精神を含めて人間存在全体を指しています。キリストは肉体のみならず精神においても人間になられました。私たちは神そのものを見たり神の声そのものを聞いたりすることはできません。また神の霊はいつも私たちに働いているはずですが、それを経験する方法を知らなければ神の霊を感じることはできません。このようなわけで私たちは神の存在を信じることができなくなってしまい、神の霊に敵対するものになるのです。しかしキリストは私たちと全く同じ人間になられました。したがって私たちはキリストを通して神の存在に気づくことができます。逆に言うと、キリストという存在がなければ私たちは神を知ることができません。神を知るためにはどうしてもイエス・キリストという存在が必要なのです。ところで神がその肉において罪を罪として処断されたというのはどういう意味でしょうか。繰り返しになりますが、罪とは神から背を向けて生きようとすることであり、神から離れていくことを意味します。キリストはご自分の生涯を通して神に忠実に生きる信仰というものを人間にお示しになりました。十字架はそのような信仰の究極の出来事であります。そこで私たちはキリストの生涯を学ぶことによって自分自身の罪に 気づくのであります。キリストの姿を通して自分がいかに神から離れた存在であるのかということを認識するのであります。したがってその肉において罪を罪として処断されたというのは、キリストという人間存在において自分の罪を自覚するという意味であります。テキストの5節では、肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えますと書かれています。やはり肉という言葉が使われていますが、ここでは、3節と4節の肉という言葉と異なる意味で、使われています。この場合の霊とは、神の霊であり、肉とは神の霊に対立する人間存在を意味します。つまり罪の状態にある人間を表しています。神から離れた人間はいつも人間的な次元でのみ物事を考えてしまいます。しかし神に従う人間は霊の存在を知り、霊の次元で物事を考えることができます。6節では、肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和でありますと書かれています。肉の思いとは人間の罪に基づく考えであり、神という存在を前提にしない生き方を指しています。言い換えればこの世だけが全てであり、この世の幸福だけを重視する生き方です。これでは人間の死の問題を決して解決することはできません。したがって肉の思いは死を意味するのであります。これに対して、霊の思いというのは神に従う生き方です。言い換えればいつも神の霊を受け入れて、神の霊との交わりの状態にある生き方を意味しています。このような生き方をする人はいつも神の命に包まれていますから、この世においてはすでに死の力を突破しています。神の命に包まれて永遠の平安を経験しているのです。今までの説明をまとめると、私たちの心には2つの次元があります。すなわち肉という次元と霊という次元です。同じ人間の中に2つの対立する次元が共存しているのです。言い換えると罪の生き方と信仰の生き方が対立しているのです。そして毎日どちらかに偏りながら、振り子のように肉と霊の間を行ったり来たりしています。まあ、アルトによると、心というものはコロコロと変わるから心と呼ばれるということになります。なぜそのようなことになるのでしょうか。それは人間の心というものが本来、中立的なもの、ニュートラルなものであるからです。生まれつきの人間の心は善でも悪でもありません。それはいわば空っぽの状態です。そこで私たちは心に良いものを入れば良くなりますし、反対に悪いものを入れば必ず悪くなります。このことをいつも心がけなければなりません。ちなみに、薬師寺の住職であった高田光陰さんは人間の心を、苦屈指の箱に例えています。人間の心は、苦屈指の箱、鬼も出れば仏も出る。人間の心は、苦屈指の箱、鬼も出れば仏も出る。まあ、苦屈というのは操り人形のことです。苦屈指は、苦屈、つまり操り人形を操る芸人です。苦屈指は自分の箱の中にいくつかの苦屈をしまっておいて、必要に応じて苦屈を出して演技をしました。人間の心も箱のようなもので、本来は 空っぽの状態ですが、実際には種々雑多なものを心の中に詰め込んでいます。そしてある時は鬼を出してみたり、ある時は仏を出してみたりします。ジキル博士とハイド氏のように同じ人間が仏になったり鬼になったりするのです。キリスト教的に言えば、人間の心から悪魔も出ればキリストも出ます。中世ヨーロッパでは悪魔は怪物のような姿をしていました。しかし聖書には悪魔の姿は描かれていません。ヨハネ福音書13章27節では、ユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入ったと書かれています。サタンすなわち悪魔は本来霊的な存在で目に見えないものです。そこで人間の心の中にも自由に入り込むことができると考えられています。したがって私たちはサタンのような悪い霊の力に対して防衛しなければなりません。そのためにはいつもキリストの霊を心の中に持たなければなりません。言い換えれば、テキストの9節後半に書かれていますように、キリストの霊を持たない者はキリストに属していないのです。キリストの霊というのは聖霊を意味しています。キリストは十字架の死の後復活してこの世を去りました。そして神の国では純粋に霊の存在になっています。したがって私たちは直接キリストの姿を見ることはできませんが、その代わりに聖霊が神から派遣されて私たちを助け、信仰を支えてくださいます。しかもキリストは今も聖霊を通してこの世で働いていらっしゃいます。私たちの側から見ますと、キリストと聖霊は一体となって両者を区別することはできません。したがってパウロは聖霊をキリストの霊と呼んでいるのです。ちなみに、ガラテヤ書2章20節では、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられる。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられると書かれています。キリストの霊がパウロの心に宿っているということです。しかしこれは決して狐付きのような状態を意味しているのではありません。パウロには自由意志があります。彼は自由意志によってキリストの霊に従っているんです。最後にテキストの11節後半では、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょうと書かれています。言うまでもなく、この場合の霊も聖霊を意味しています。私たちは自分の能力によってキリストや神を信じているのではありません。聖霊の助けによって何とかキリストを信じることができるのです。そして聖霊を受け入れることによって聖霊を受け入れることによって初めてキリストと結ばれることができます。キリストと結ばれた人間の命はもはや自分自身の命ではありません。キリストの命そのものです。キリストと結ばれた人間はキリストの命によって生きているのですから、キリストという宇宙よりも大きな命によって包まれて生きています。もし皆さんがそのような大きな命に包まれていることに気づくならば、心の底から安らぎを感じることができるでしょう。一言祈りましょう。 我らの主イエス・キリストの父なる神様、どのような時にもどのような状態にあっても聖霊が私たちの心の中に宿ってくださいますように、そしてキリストの命に包まれて永遠の平安が与えられますように、どうぞお守りください。主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。